平塚自民クラブ、岩田公平議員。公共施設のあり方。問い。多くの公共施設が老朽化し、改修や建て替えの時期を迎えている。このような状況をどのように把握しているのか。企画政策部長。施設の保全管理システムを導入し、修繕履歴などの情報を一元的に集約している。問い。公共施設白書が改定されたが、人口減少や超高齢社会に向けた予測を施設管理にどう反映させるのか。企画政策部長。人口減少が始まっている自治体では、機能が重複する施設を再編・統合するなどしている。施設の最適化は、今から検討をしていかなければならない重要な課題である。問い。総然公民館は、老朽化が著しく、対応の限界を迎えているのではないか。企画政策部長。目標対応年数の76年に近い施設であることは承知している。問い。白書には、公共施設を維持するために、今後40年間で3400億円、年平均85億円かかるとある。現在、年間の維持費は47億円であるが、これでは破綻してしまうのではないか。企画政策部長。白書に掲げる経費は試算だが、厳しい状況は認めざるを得ない。産業の活性化。問い、商工会議所と進める創業塾の取り組みで、どのような成果が上がったか。市長、企業を促進するコンテストの応募者の半数が創業塾の受講者であったことから、創業への機運が高まっていることが伺える。問い、中心市街地の活性化に向け、郊外型大型商業施設の進出の影響をどう分析しているのか。市長、中心市街地活性化基本計画に、大型店舗の進出などによる市街地の空洞化への対応や、活性化に向けた取り組みを位置づけている。日産車体跡地への大型ショッピングセンターの出店による影響が想定されることから、商店街の賑わいを取り戻すため、コミュニティ機能の向上と合わせて、中心市街地の活性化の方向性を取りまとめる。総合交通計画の展望。問い。通学路の安全確保や公共交通と自転車を中心とした人と環境に優しい街づくりの施策を伺う。交通政策担当部長。本市は自転車事故の多発地域に指定され、自転車の事故防止が喫緊の課題となっている。幼児や児童の自転車用ヘルメットの購入助成制度を導入するほか、中学生を対象にスタントマンによる交通安全教室を実施した。問い。湘南新道の交差点が交通の難所になっているのではないか。交通政策担当部長。将来、交通体系を構築する中で、道路整備の一つの位置づけとなっている。県に対して要望活動を行っていきたい。